どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科サバタヤ薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私、漢方の専門家、国際獣医専門員の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとで、今日もお伝えしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしますね。本当、今週に入ってですね、いい天気が続いていますね。本当にね、うちのお店のね、駐車場の方にですね、花桃って言ってですね、まあ、食べる桃とはちょっとまた種類が違うんですが、花をね、まあ、お花見用というか観賞用のですね、桃の花をですね、栽培してる人からちょっといただきまして、毎年いただくんですけどね、飾ってあるなんて話以前もしたかもしれませんが、まあ、いよいよですね、ここ数日のね、気温の上昇で桃の花がほんと綺麗に咲いていまして、ね、インスタとかでツイッターでちょっと写真もね、アップしておこうかなと思ってますので、もしよかったらね、そんなのも見ていただけたらと思います。なんとなくやっぱ花が咲いてくるとね、気分もウキウキしてきますよね。ね、そうですよね。猫林さんもよくね、花眺めてますもんね。ね、なのでね、ちょうどね、これも前話したかな、もうすぐね、花桃って言って、まあ、これは栽培用のやつなのでかなり早く咲くんですが、桜が終わった後ぐらいかな、まあ、4月のですね、まあ、後半ぐらい、中旬から後半ぐらいにかけて、僕の地元ではね、桃の花祭りなんてお祭りがね、毎年開催されてるんですね。で、まあ、今年もコロナの影響でちょっとどうなるのかなってちょっとわからないんですが、ちょうどね、僕が住む山梨県の笛吹市というところは、まあ、桃とぶどうの生産量が、出荷量だか生産量だかちょっと忘れましたが、まあ、日本一でして、このね、4月の後半ぐらいになるとですね、もう街の中というか、ちょっとね、ちょうどね、中央道ですね、中央道からですね、街の中をね、ちょっと山の辺を走ってるので、中央道はそこからですね、下を見るとですね、もう一面ピンクの絨毯っていう形で、まあ、かなりですね、まあ、まあ、世界に誇れる景色じゃないかなと思っていますので、いろいろね、もしコロナも落ち着いてね、まあ、その時期出かけてこれるようだったら、ぜひですね、また山梨に桃の花なんかをね、見に来ていただけたらな、なんて思っております。まあ、そんなね、暖かくなってくると結構皆さん T シャツとか着ますよね。なんかいきなり話が変わっちゃいましたが、はい、前回の放送で、まあ、ファッションとね、まあ、漢方的体質についてちょっといろいろお話ししたんですが、ちょうどね、だんだん気温が下がってきてね、また来月になってゴールデンウィークとか近づいてくるとですね、もうそろそろね、 T シャツとかにね、ちょっとこうね、朝晩だけはちょっと上着を羽織って、日中は T シャツ1枚で OK なんていう時期もね、結構近づいてくるんじゃないかなと思います。で、 T シャツといえばですね、この間もね、これも話したと思うんですけど、村上春樹さんの T シャツがユニクロで売り出されたってことでね、速攻でユニクロのオンラインショップでポチったという話をしたと思うんですが、ね、この T シャツってね、なかなかやっぱりこう、なんとかな、いろんな洋服の中ではちょっと特殊な部類に入るのかなと思うんですね。で、当然好きなデザインとか色とかでね、ファッション性を出すっていうところもありますが、なんかこう、いわゆるね、意味変といってね、意味を変えて販売するっていうところが、この T シャツにはすごくたくさん見られるんじゃないかなと思うんですね。でね、いわゆるファングッズとしてのですね、 T シャツの役割っていうのもあってね、よく好きなアーティストのね、ライブとかに行くと、まあ、T シャツが売ってたりとか、あとね、スポーツのね、まあ、なんか野球の、ね、T シャツとか、サッカーの T シャツとか、プロレスの T シャツとかですね、まあ、いろんなこう、いわゆるね、ファングッズとしてもね、 T シャツっていうのが活用されてるので、まあ、今回のね、村上春樹さんの T シャツなんかもまさにそうかな、なんていうふうに思うし、まあ、デザイン性もね、結構高いと思うので、まあ、普通にね、全然洋服として楽しんで着れるかなと思うんですが、まあ、なんか T シャツとかってね、そういう意味では非常に面白いし、ね、昨日ファッションとかについてお話ししたんであれですけど、なんか自分のね、好きな柄とか、好きなアーティストとかね、まあ、好きなチームのそういうね、シャツを着るっていうのも非常に気分も高揚したりとか、なんかね、気分がいいものですから、なんかね、気分が優れない時っていうのは、なんかそういう自分の好きな、T シャツなんかを着たりするっていうのもいいのかな、なんて今ちょっとふと思ったのでお話しさせていただきました。それではね、今日の本題なんですが、まあ、そんなね、 T シャツを着るようなあったかい時期、ちょっとあったかくなってくるとですね、結構増えてくる不調があるんですね。実はね、それがね、腰痛なんですね。 ね、中医学ではですね、春腰痛と言ってですね、春になると結構ね、腰痛が増えてくるなんていうことがよく言われていますので、今日はですね、ちょっとね、これから気温が上がってきて薄着にもなってくるので、注意していただきたい症状としてですね、意外と春に多い春腰痛の漢方的予防法と養生法とはというテーマでお届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。意外と春にね、腰痛が多いという話なんですが、もうこれね、結論から言うとですね、なんで春に腰痛が多いかっていうと、冷えやすいからなんですね。で、冷えやすいというとですね、冬のイメージがあると思うんですが、まあやっぱりね、服装がさっき言った T シャツのようにね、薄着になったりとか、暖房をね、入れると暑いし、着ると寒いしっていうような調節がね、非常に難しい時期なので、意外とやっぱりね、体を冷やしやすいんですね。で、特に腰はですね、中医学では五臓の腎という場所とね、つながりが深い場所と考えられてます。で、腎というのはね、腎臓の腎って書くんですが、体を温める力の源にもなっていてですね、イメージとしたらね、まあ、腰回りですね、腰から下みたいな感じで、場所的にはイメージしてもらうとね、腎っていうのが分かりやすいと思うんですが、体のね、水の巡りもコントロールしてくれるんですね。よくだから腎膀胱なんてね、よくつながってるって漢方では考えます。なんとなくその辺のね、場所的にもつながりがありますもんね。で、そんな腎はですね、寒さと冷えに非常に弱い場所と考えられていて、中医学ではですね、五季といってね、5つの季節、これはね、春夏秋冬と土用というですね、まあ夏の土用が有名ですが、まあ、季節と季節のね、ちょうど変わり目なんて考えておくといいかもしれませんが、そういう5つの季節の中ではですね、この腎というのは冬にあたる臓器なんですね。で、当然寒さに弱くて、冬の寒い時期にも弱りやすいんですが、最近ではですね、この寒暖差が激しいためにですね、本来は気温が上がってきてですね、冷えが和らいでくる時期であるこの春になっても、やっぱ体を冷やしてしまう方が後を絶たないんですね。まあこれはね、冷暖房を使う、まあ、現代人の生活もそうですが、やっぱりこういう季節の変わり目は冷えやすいっていうのはね、昔から言われてることなんですね。で、これね、どっぷりね、寒い時期だったら、まあ、体もね、心ももう完全冬モードにできますよね。もう寒いからちゃんと着込んでいこうとかですね、寒さ対策をするんですが、まあ、春みたいなこの季節の変わり目はね、暖かい日とか時間帯が、暖かい日ね、日にちとかですね、暖かい時間がどんどん増えてくるのでね、たまにね、こう寒くなったりすると思いっきり体を冷やしちゃうことがあるので、注意が必要です。ちょうどそろそろ出かけるときに、少しね、日中暖かいから薄着で行こうとかですね、羽織るものをちょっと薄くしようとか、もうだんだんね、もうコートとかジャンバーみたいなものからジャケットとかでね、出かけるようになってくるので、こういう時期は特に注意なんですね。で、腰痛とつながりが深い腎はですね、さっきもちょっとお話ししたように寒さとかね、冷えで弱りやすいんですが、それ以外にもですね、腎の弱りにつながる原因があって、こういうこともね、ちょっと腰痛の原因になるんですね。で、その原因とは、まあ、加齢ですね。あと、過労。で、長時間同じ姿勢でいること。この間もですね、日曜日も午前中に2時間オンライン研修。で、午後はですね、4時間オンライン研修で、6時間ぐらい座ってたらですね、さすがにちょっと腰が疲れてしまったんでね、早々にね、温泉行ってちょっと腰温めてきてね、ことなきを得たんですが、やっぱそういうね、同じ時間に長時間座ってることも、良くないですしね。あとは睡眠不足とか、あとね、冷たい飲食とか、そういったね、いろんな原因で、この腎っていうのは弱ると考えられます。で、近年ね、最も大きな原因になっているこの腎の弱りの原因が、やっぱね、食事の乱れというのが一つ挙げられるんじゃないかなと思います。新型栄養失調なんて言ってですね、やっぱね、ミネラル分がね、結構不足している方が今多いんですが、腎を養うですね、甘味と言ってですね、ちょっと塩辛い味って言うんですが、これはですね、いわゆる塩化ナトリウムのしょっぱい味ではなくて、ミネラルとか全体的に含めた、海の味みたいなことをね、イメージするといいんじゃないかなと思いますが、現代人はね、こういったものがですね、結構不足していると言われているので、ぜひですね、ミネラル分なんかはしっかりとってですね、冷え対策と一緒にしていくといいと思います。あと、腰痛はやっぱりね、筋肉が冷えたりして、筋肉がね、こう縮こまってね、伸び縮みがうまくいかないと腰痛って結構起こりやすいんですね。で、実はこのミネラルなんですが、筋肉にカルシウムが入ってくると筋肉が収縮して、マグネシウムがですね、血液中、まあ、カルシウムもマグネシウム、ミネラル自体が血液に含まれてるんですが、マグネシウムがですね、筋肉中に入ってくると緩むっていうふうに言われてます。 なので腰痛の原因のほとんどはですね、腰回りの筋肉が硬くなること、特にぎっくり腰なんかはね、そういうね、筋肉のこわばりによって、腰の筋肉が捻挫するなんて言い方する先生もいますので、ぜひですね、この筋肉の伸び縮みがしなやかにいくように、必要なミネラルをですね、体を冷やさないことと一緒にこの時期しっかりやっておくとですね、薬膳的にも栄養学的にも実は腰痛対策になるということが分かってますから、魚介類とかね、海藻類とか入ってる、味噌汁とかスープ類なんかは体も非常に温まるのでね、この時期すごくおすすめだと思います。で、最後にですね、春先にこの腰痛が多いもう一つの原因はですね、春は肝が弱る時期と言われていてですね、肝臓の肝ですね。で、この肝というのは、中医学ではね、血液の流れとか、あとストレスとかね、そういったものをね、コントロールするなんて言われていて、実はね、春に肝が弱ってしまうと、血液の巡りが悪くなるのでね、筋肉とか筋の働きも悪くなるなんて言われてますから、やっぱりね、この時期ね、やっぱり血液をたっぷりにして体を冷やさないようにしてですね、そういう養生と一緒に肝というのはですね、ストレスで非常に悪くなりますから、ちょうどね、これからの季節はいろいろね、季節の変わり目ということもあるし、年度末ね、年度始め3月4月っていろんな行事とか変化が起こる時期で、なかなかね、ストレスも多い時期だと思いますから、さっき僕がね、座りっぱなしでお風呂にゆっくり入ってね、ちょっと整えてきたなんて話しましたが、入浴なんかをね、ゆっくり入って副交感神経というのをですね、ちょっと優位にしてあげたりしながら、筋肉を冷やさないようにしておくと、すごくいいんじゃないかなと思いますので、ちょっとそのとこもね、気をつけていただきたいなというふうに思っております。今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川浩太でした。ではまた明日。